永井荷風作琵琶の花。顔を洗う水の冷たさが一朝ごとに身にしみて、いよいよ冷たくなってくる頃である。昼過ぎに何か少し取り込んだようでもしていると、日の短くなったことが際立って思い知られる頃である。暦を見てにわかにその年の残った日数を数えてみたりする頃である。菊の花はすでにしおれ、サザンカも大方は散って、曇った日の夕方など急に吹き起こる風の音がいかにも木枯らしらしく思われてくる頃である。梢に高く一つ二つ取り残された柿の実も乾きしなびて、霜に染まったその葉さえ大抵は落ちてしまう頃である。モズやヒヨドリの声、ヤブウグイスのささなきももう珍しくはない。この時節に琵琶の花が咲く。琵琶の花は純白ではない。その大きさもその色も麦の粒でも寄せたように、枝の先に創生する大きな葉の間に咲くので、遠くから見るとつぼみともこの目とも見分けがつかないほど目に立たない花である。八つ出の花よりもさらに見栄えのしない花である。私の家の塀際に一株の琵琶がある。大正九年更新の五月末、築地から引っ越してきた時であった。台所の窓の下にいかなる木いかなる草の芽生えともわからぬものが二三本、ゴミを吐き寄せた湿った土の中から生えているのを見た。わけもなく可憐な心地がしたので、あまり人の歩かないような、そして日当たりの良さそうなところを選んで、私はその芽生えを移し植えた。一本の芽はしばらくにして枯れてしまったが、他の一本の芽は梅らしく、また残りの一本は琵琶であることが、その葉とその枝との形から明らかになったのは二三年過ぎてからのことであった。以前この家に住んでいた人が、青梅や琵琶の実を食べて何心なくその種を台所の窓から外へ捨てたものであろう。私にはとにかく仏教の記念になるので、年々その伸びゆくのを見て楽しみとしていた。大正12年、震災のあった年の秋、梅の若木はその自分にわかに多くなった人の出入りに、いつか踏み寄られたまま枯れてしまったが、琵琶の芽は梅よりも伸びるのが早く、その時すでに三尺の高さになっていた。しかし震災の年から今年に至るまで、月日は数えると12年を過ぎている。私は年とともにいつかこの木のことをも忘れていたが、 今年、梅雨の晴れた頃のある日である。金目やヒノキなどを植え込んだ板塀に沿うて、ふと、琵琶の実の黄色く熟しているのを見つけて、今更のようにまたしても月日の経つことの早いのに、驚いたのである。琵琶の実は、私が初めて心づいたその明くる日には、早くも一粒をも残さず、近所のセミ取りに歩く子供らの盗み去るところとなった。夏は去って、セミは死し、秋は尽きて、虫の声も絶え、そしてたちまち、落葉の冬が来た。私は初めて心を止めて琵琶の枝に色なき花の咲きいずるのを眺め、そして再びその実の熟する来年のことを予想した。今年も今はすでに11月の末になっている。私は、琵琶の花を見るとともに、ふと、鳥居貝の神の逸事を思い出した。鳥居貝の神は、老中水野越秀が天保改革の時、江戸町奉行の職にあり、一世の恨みを買って、国利と称せられた人である。名は陽蔵。意味名は忠明、号を万庵と言い、妻子林十歳の第二子である。弘化二年十月、罪を得て改易となり、その身は三州丸亀の領主、京極氏の範疇に禁錮せられた。時にその年50歳であった。歳月は早々として過ぐること25年。明治戊辰の年となって、徳川氏は大政を奉還したので、丸亀藩では幕府の罪人を預かってこれを監視する義務がなくなったところから、甲斐守の罪を許して江戸に奉還しようとした。しかるに貝の神は、癌としてこれを聞かず、己は徳川氏の臣にして罪を幕府に得たのである。幕府より赦免の命を受くるにあらざれば、私に廃所を去るわけにはゆかない、と言った。丸亀藩では処置に窮し、新政府に申請して、鳥居貝の神奉還の命を発した。ここにおいて貝の神は新たに静岡の藩主となった徳川氏のもとに赴き、自ら赦免を請うた後、白髪枯身、飄然として東京にさまよい来たったという。貝の神がはじめ弘化二年の冬、丸亀の廃所に幽閉せられたとき、たまたま琵琶の実を食し、その種を窓の外に捨てたことがあったが、25年を過ぎて、そのまさに静岡に赴こうとするとき、琵琶の種は見上げるばかりの大木となっていた。貝の神はこれを指さし、範疇の侍を顧みて、この木は我が幽閉の記念である。今は用なければ、切って薪にでもせられたがよい、と言って笑ったそうである。私はかつてこの逸事を、角田音吉氏が水野越前の神と題した、活版本について見たのである。 私は鹿ではない。古今の事跡を鑑み、人物の聖杯を論評せんと欲するものではない。しかし、たまたま我が牢獄の庭に琵琶の実の生育して巨木となったのを目前に見るとき、歳月の経過を顧み、いかに甚だしく時勢の変転したかを思わずにはいられない。私が某友井上亜氏と相携えて散策の途時、初めてこの牢獄の門を叩いたのは、大正八年の秋も暮れゆく頃であった。最初、時事新報の市場に出ていた売却の広告を見て、道を人に問いながら、飯倉八幡宮の裏手から、画前棒谷の小道を歩み、崖道を登って一米町の通りへ出たのである。山形ホテルの門内に、軍服らしいものを着た外国人が大勢立ち話をしているのを見て、何事かと立ち止まって様子を聞くと、このホテルはチェコスロバキア国義勇軍の士官に貸し切りになっているとのことであった。崖の上から見下ろすタンス町の窪地には、樹木の間にところどころかやぶき屋根が見えた。一米町の表通りには、黄昏近い頃なのに、車も通らなければ人影も見えず、夕月が道端にそびえた老樹の梢にかかっているばかりであった。私はこの夕月を仰ぎ見て、道の赴く方角を推知し、再び飯倉八幡宮を目当てにしながら電車通りへ出たのであった。その頃、愛宕山のふもとには、フランス航空団と書いた立て札が出してあったが、飛行機はまだ今日のごとく頻繁に空を走ってはいなかった。嶺南坂を登るとき、米国大使館の塀外を過ぎても、その頃には深夜立ち番している巡査の姿を見るようなことはなかった。震災後、銀座通りに再び柳が植えられた頃から、時勢は急変して、義家主邸の主までが代議士の候補に立つような滑稽な話は、聞きたくも聞かれなくなったが、その代わり、カフェの店先にも、折々鎧を着た武者人形が飾られ、骨董屋の売り立て広告にも、珍品の法列を敷き、連売の小作を巡らす、などという文字を見るようになった。私は、日常見聞する世間の出来事を、記載することを好んでいる。しかしながら、これについて、是非の議論を試みることを欲しない。私の思想と趣味とはあまりに遠く、過去の敗滅した時代に属していることを自ら知っているがゆえである。牢獄の庭には、野菊の花もすでにしおれた後、色もなき琵琶の花の咲くのを眺め、私は愛も変わらず、貴重は旧林を恋い、稚魚は古縁を思う、というような古い詩を読み返している。格のごとくして、私の身は草木のごとく、 いたずらに、おい、朽ちていくのである。